私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ルーテル教会は信仰告白の教会とも言われます。あまり目にしたことはないかもしれませんが、ルーテル教会新教集という分厚い辞典のような書物があります。こちらになります。これには9つの信仰告白が収録されています。それは3つの主要信条とされる使徒信条、ニケア信条、アタナシウス信条、大小教理運動の2つ、そしてそれぞれの時代における反対勢力に対して自分たちの信仰を明らかに示してきた4つの告白からなっています。9つの信仰告白の1つであるアウグスブルク信仰告白は1530年皇帝カール5世によって召集されたアウグスブルク国会に提出された信仰告白になります。この国会の目的は分裂しているものを一致させ敵意を除くことにあると召集されましたが、そこには希望と疑いの目が向けられました。それは皇帝カール5世がザクセンにおける教会の習慣の改正、まあ、いわゆる宗教改革の動きに関してある程度寛容を示すのではないかという希望と、彼がカトリック信仰を持つゆえの自分たちに向けられる異端扱いへの疑いでありました。そこでザクセン選定公ヨハンはルターたちにあらかじめ宣言文を用意しておくようにと指示したのでした。歴史はこの宣言文の準備が賢明であったことを教えています。皇帝カール5世はこの信仰宣言文を形式上受け取るということで収めようとしましたが、それはその場で読み上げられることになり、読み上げられたその朗々とした声は中庭にいる多くの人々の耳にまで届いたと言われています。28条からなるこの信仰告白では、ルター派のさまざまな理解について知ることができると言えるでしょう。例えば第7条教会についての項は、ルター派教会が教会についてどのように信じているかを知らされます。それはまず前提として、唯一の聖なるキリスト教会は常に存在し存続すべきである、このように告白しています。マタイによる福音書28章で主イエスが、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われたように、教会の永遠に至るまでの連続性を告白しているのです。つまり例えば私たちの目に教会とはこの藤ヶ丘教会と映るのですが、ここで告白されているのは当然藤ヶ丘教会あるいは日本福音ルーテル教会が永遠に続くということではありません。そのような特定の教派のことを言っているのではなく、 キリストの教会の永続性を言っているのです。続いて、教会について具体的に言い表されています。それは、全信徒の集まりであって、その中で福音が純粋に説教され、聖霊点、つまり洗礼と聖餐が福音に従って与えられる。特徴的なことは、教会が人の集まりと言われていることになるのでしょう。ルーテル教会において教会とは、そこに神によって集められる私たちがいるということなんです。コロナ禍の3年間、私たちは礼拝の公開を休止したり、グループ分けにしたり、集まることに制限を加え対処いたしました。その経験は、やがて皆さんの口から早く集まりたいという声を生みました。通常の礼拝が再開され、集まることに誰もが喜びを感じたのを思い起こします。それは人の集まりというルーテル教会の教会観に実に符合していることと思います。冒頭で信仰告白と教会とに触れましたのは、今日の福音日課において信仰告白と教会とについて触れられているからです。目を向けてまいりましょう。イエスはフィリポをカイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているのかと尋ね、続いて、あなた方は私を何者だと言うのかと問いかけられました。そこでペトロが答えたのです。あなたはメシア、生ける神の子です。これがペトロによる信仰告白でありました。主イエスはメシア、油注がれた者、私たちの救い主、生ける神。しかし、続く箇所でイエスが受難の予告を始めると、同じペトロがイエスを脇へお連れしていさめ始めたというのです。とんでもないことです。そんなことがあってはなりませんと。あなたはメシア、生ける神の子という信仰告白と受難予告、ペトロにとって両者は決してつながるものではありませんでした。彼にとってイエスがメシア、神の子であるとは、決して敵の手に捕らえられたり、まして十字架の死を遂げたりするはずではなかったのです。しかし、イエスがメシアである、生ける神の子であるということは、敵の手に捕らえられ十字架の死を遂げられることに他ならなかったのです。平行箇所のマルコによる福音書と比較しますと、マタイは17節から19節を書き加えていることがわかります。その部分を読んでみましょう。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに 天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。あなたはメシア、生ける神の子です、との信仰告白が、人間ではなく天の父が表されたことである。イエスはこのように明らかにされています。信仰は神の賜物と言われるように、信仰はもちろん信仰の告白も、神が備えられたものというわけです。ところがその内容を理解するのは人間自身になりますから。神が備えられた信仰告白の内容を私たちは誤解してしまうことが少なくないのです。なぜなら神の思いは私たちの思いを高く超えているからです。ペトロはイエスについて、あなたはメシア、生ける神の子です。このように告白をしています。メシアとはヘブライ語のメサイア、ギリシャ語で言うキリスト。それは油注がれたものという意味で、ここでは救い主と理解できるでしょう。確かにイエスは救い主なのですが、ペトロが救い主と信じることと、イエスが救い主であると教えられることとの間には大きな隔たりがあったのであります。今日の福音の日刊についてカトリック教会の雨宮神父が次のように書いています。そもそも信仰告白とは、神からの呼びかけに対する人間の応答であると言えます。しかも神からの呼びかけにどのように応答したらよいかということさえも神ご自身が教えてくださるのです。そして神は呼びかけに応答するものを礎としてご自分の教会、ギリシャ語でエクレシアをお立てになります。エクレシアというギリシャ語の背景にはエダーというヘブライ語があり、その動詞形はヤード、名指しへ呼ぶです。したがって神の教会とは、神が名指しで呼んだもの、神がご自分のものとして定めたものという意味です。つまり神の教会とは、神の民のことなのです。神の民とは、神の呼びかけに忠実に応答する人々です。忠実に応答しないならば、神の民は単なる群衆となってしまいます。マタイにおける弟子と群衆の違いはここにあります。そして神は、忠実に応答する者に対しては、使命と機能をお与えになります。その意味で、教会、エクレシアとは、神の呼びかけ、すなわち、御言葉に応答することの実りであると言えます。教会の礎とは、御言葉なのです。少し長くなってしまいましたが、第一に信仰告白について、第二に教会について言及されていました。信仰告白については、神からの呼びかけに対する人間の応答であると言われていました。福音の日課でもイエスが問いかけ、それに対する応答としてペトロが、あなたはメシア、生ける神の子です。このように答えているのです。つまり、信仰告白とは、私の信仰を明らかにすることに違いないのですが、 そのすべてに先立って神からの呼びかけがあるということなのです。続いて教会については、その語源から神が名指しで呼んだものという意味があるとありました。つまり教会とは人の集まりなのですが、神によって名指しで呼ばれた民の集まりということです。ここで大切なことは、教会という私たちの集まりは、神によって名指しで呼び集まれた民の集まりであるということです。人ではなく、神が呼び集めた。つまり、神がすべてにおいて主語となられる人の集まり。それが教会なのです。名指しでというのですから、たまたま私がここにいる、たまたまあなたがここにいるというのではなく、神があなたを呼び、あなたの名前を呼ばれた。これこそ、あなたがここにいる理由に他ならないんです。2020年3月、コロナの影響から礼拝の公開を休止した時期にあって、御言葉を伝え続けたいと、インターネットのサービスを使って、一日に二度、御言葉を発信しています。先週配信されたもので次の御言葉がありました。自己推薦するものではなく、主から推薦される人こそ適格者として受け入れられるのです。同じ日の午後、先の御言葉に短いコメントを加えて配信いたしました。自己推薦は人の行いを問うでしょう。主の推薦は人の存在に目を向けます。あなたがいるということが主に欠かせないことなのです。主がどのように思われているか、これが重要なのであって、人が何をしたか、どのように役に立つのかといったことは問題ではないということです。神があなたを推薦するのは、あなたがかけがえのない存在であるからであり、それは神ご自身がそのように決められたということなのです。名指しでということもこれと同じで、神があなたの名を呼ばれた。このことにすべてがかかっているのです。あなた自身のうちに自己推薦するような内容を一切持ち合わせていなくとも問題ないんです。説教題を我信ずとしました。ルテル教会は信仰告白の教会ですと説教が始まりましたから、私たちが信じることを指していると言えるでしょう。もちろん、当初私自身もそのつもりでありました。しかし、説教の準備を進めていく中で、私たちがいかに信じるかということよりも、重要なこと、しかも決定的なことがあるのだということは分かってきたのであります。それは我信ず。それは主なる神ご自身が私たちの主イエス・キリストを通して私たちを信じてくださる。この事実なのです。この事実によって、この事実が私たちの信仰の土台となって、 私たちはそのままの自分を安心して生きることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。